そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ。
はい、今日はサクサクいきますよ。
はい。
今日の特集はですね、ヒーローマンなんですけれども、この後ね、ゲストにキャラクターデザインの小山茂人さんをお迎えしてね、かなり濃い話してますよね。
はい。
すごいですよ。
はい。まあその話があるので、今日はサクサクいきますけれども、はい、まず週刊ゼガからいきましょうか。
はいはい。
もうまるで習慣に本当になってますけど、まあ、習慣のようにこうネタがあるところがある意味すごいかもしれませんけど
、
今週の週刊ゼガ、先日から行われていたコメンタリー投票の結果が出ました。
ほう。
総投票数3514票、
すごいな。
で、コメンタリーの実施話数が決定ということで、ディスク1第6話現在、これは最初から決まってたんですよね。でディスク2第11話残る幻、これはねクリスとアークの話、ディスク3第16話復活の戦場、これはねあれがこうなって復活する話ですよ、
はい、
ディスク4 、
あれがこうなって、
はい、ディスク4第20話イエルシズン、これはねシーズン の過去のお話ですね、が一瞬あるっていう ね、
はい、
もうこれ私大好きな回ですね、あのシーズンの派としては、うん、はい、で最終話ディスク5、26話、ありとあらゆるもの、これはまあ最終回だからね、これも最初から決まってたんですね、うん、まあ、個人的にはこの前の25のね行くぜシーズンのが大好きなので、
はい、
これがないのが悲しくてしょうがないところですけれども、
まあしょうがない、
はい、まあそれはそれとして、もう一つ先週 BS11 でオンエアされた第11話残る幻、これディスク2のコメンタリーになること決まってますけれども、このね、あのオンエア版は実はエンディングはなかったんですよ。本編が長くてエンディングがなく、本編の中にテロップが入って終わるんですよね。
スタッフロールがね、
スタッフロールがね、でロールっていうか、まあ、だからスタッフロールっていうかスタッフがそのまま貼り付けられて終わるんだけど、まあ、これはこれですごい新鮮だったんだよね、オンエア版見た時には、はい、まあ、ちょうどねその前の展開から言って曲がないっていうね、でこれはこれで良かったんですけれども、実際の DVD 版になった時にはこのちゃんとエンディングがついてテロップはそっちの方に行ってるんですよ、
はい、
だから本編に被ってない、
うんうんうん、
でもこうファン的にはオンエア版が見たいっていう方も多かったということなので、オンエア版が入るっていうのは決定したみたいです、 DVD 版じゃない、
はい
はい、でもう一個どうもこの話が出た時に下田監督が別バージョンを作りたい
なんですって、
だからまあどういう内容になるかわからないですよ、新しく撮り直すとかじゃなくて、まあ、編集の内部でできる範囲だと思うんですけれども、
うんうん、
この11話エンディングの別バージョンを検討中だそうです、まだ詳しくはね出てないですけど、
はい、
まあ、これちょっと面白そうだね、期待できそう、
いやそれちょっと見たいですね、はい、
なのでこれは、まあ、ブルーレイ入金してっていうことみたいですけれども、
はい
はい、ということでますますねこう盛り上がってみたいなので、映画ペインブルーレイ予約ですね、ぜひよろしくお願いします。週刊映画ペインでした、
はい、君の下した決断が空と海に寄生する、大人のウォーゲーム登場、Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに。
ヒーローマン。
センターシティに住む少年ジョイは捨てられていたロボット型のおもちゃを修理しヒーローマンと名付ける。とある日の夜、雷がそのおもちゃを直撃し、ジョイの前に巨大化したヒーローマンが現れた。そんな中、謎の生命体スクラングによる地球侵略が開始されようとしていた。
ということで始まりましたヒーローマン特集、今日の特別ゲストは小山茂人さんです。
こんばんは、どうもです。
どうも
どうも、初めましてじゃない、本当は初めましてじゃないんですよ、ね、
本当は初めましてじゃないんですけど、あれはちょっとさすがに言えない話なのでちょっとね、お板をしたような感じですからね、みんなしてね
そう、ツイッターをチェックしてれば。
はい。ということでね、ヒーローマン特集で小山茂人さんということは、キャラクターデザインをされたんですよね、ヒーローマンの。
キャラクター全般ですね。
はい。で、まず今日来ていただいたのは告知があるということで。
そうですね。7月7日に、先週、今週か、放送からオープニングが変わってるんですね。
はい。
新しいオープニングに変わってるんですけれども、そのオープニングの曲が、7月7日に発売になります。アーティストの方はカイリーさん。ボネノザムドのエンディングとか歌われてた方なんですけど、
はい、
彼女が出すミッシングっていう曲がオープニング曲なんで、それが7月7日に発売されると。で、特典の方でまた僕がイラストを描いてるんで。
これイラストをこの前見ましたけれども、ただのイラストじゃないですよね。
僕のツイッターで見えますけど。
着せ替えになってますね。
そうです。リナの着せ替えがついてるんですよ。リナが、あの、水着のリナがいて、そこにこう、髪を乗っけると、服が着れるんですよ、いろんな服が。
ああ、なんか、リカちゃんみたいに着せ替えができると。
楽しいですよ、やってると。
これがね、可愛いんだ。
ね。俺、多分10枚ぐらい買うかもしれないよ。
女の子は楽しい。
みんなボーナスつぎ込め、みたいなね。
ぜひ立体化を、みたいな、そんな感じで。
俺だって可愛いんだもん。この正面からのイラスト。
うん、ちょっとキューピーチックなこう手の位置とかね。
ね。
あの、ペンギンさんみたいな。
そうなんだよね、うん。そこが可愛くて。いや、こんなに綺麗に合うんだなっていうぐらい、組み合わせがね。
あ、これちゃんと組み合わせてありますからね。
ね、
はみ出ませんが。
はい。
これぜひ、ね、
どこかに写真がね、小山さんのこう、ツイッターの方で見に行くと写真があるので。
そうですね、僕のアカウントの方に。ツイピックの方に上げてますので。
ぜひ見ていただいて。これ、リンク貼っとけばいいですかね。
あ、それ、ぜひお願いします。はい。
で、これを目当てに、オープニング CD をぜひ買っていただきたいと。
買っていただきたいですね。
ただいま、予約受付中ですね。ミッシング、はい。はい。このオープニング、
はい。
京田さんが作ってるんですよね。
あ、そうです。コンテと、演出を。
演出をですね。レフレカセブンの、
ですね。
京田監督。が作られてるっていうことで、めちゃくちゃ動いてますよね。
そうですね。まあまあ前回のやつもそうなんですけども、今回もまあ負けじとすごいことになってますね。
はい。オープニングエンディングどちらも今回、変わったばっかりなん、13話からですね、変わったばっかりなんですけども、うんね、エンディングの方は前、12話までのエンディングっていうのは小山さんが描いてたアメコミチックの絵だったんですね。
僕がだいぶいろいろわがまま言って。かなりいろいろやらせてもらいましたね。絵も僕初めて、作家的なことを初めてやらせてもらって、でも原画の人たちがもうすごい人たちが集まってくれて、で、そこに僕がまあ、絵を乗っけて、割とああいう感じの、
はい、あのエンディングはちょっと新鮮でしたね、我々からするとね、すごくね。
うん、そうですね、なんか僕も監督もああいうのやりたかったんですよね。冒頭のスクラグ編ってもう全然日常的な話ないんで、
はい、
割となんか、もうちょっとこういう感じやりたいよね、みたいなのがあって、それで、そういうのを、じゃあエンディングでやろうか、
はあ。だから、まあなんか、こう、1話から宇宙人がやってきて、みたいな話ですもんね。
そうなんですよ。結構もう、そこから巻き込まれて、一気にボス戦まで行っちゃうんで。
今やってるのって、要するに、もしかしたら最初の方でやっててもおかしくないような話だったりするわけですかね。
そうですね。だから、下手したら、ケツの方でやってもおかしくない話なんだけど、それいきなり頭に持ってきちゃってるから、そうすると日常が描けないじゃないですか。
そうですよね。う
ん、でもおかげで自分はすごく引き込まれましたけどね、第1話。あれは。
うん。ありがたいことですね。
これクムさんと一緒に実況やってたんですよね、第1話。
そうですね。1話から5、6話ぐらいまで実況やってましたよね。
そうなんですね、
はい。
どうなんだよって言いながらね。いや、なんかその、カラッてしたアメコミチックのその作品って、正直、まあ、カズさんはそうでもないんですけど、私自体は結構どちらかというと苦手とするタイプなので、はいはい、ただ、まあ、まずこの、ね、リナの可愛さのために見るぐらいの勢いでもいいかなっていう感じで見始めたら、うん、まあ、今時こんな、なんていうのかな、毒がないタイプのアニメってないなって思って見始めまして。
ああ、なるほど、
結構それで楽しく見てたんですけど、
うん、
なんかだんだん最後の方にこれはやばくないっていう、まあ、この後ねコメントにも出てくるんですが、お兄ちゃんがね、
ああそうですね、
ビルガ
ービルガーのあたりから、こんなん出しちゃっていいのよっていうような、
ね、一気に空気が変わりましたよね、あの時はね。
うん、
だからまあただ明るいだけのアニメではないなみたいなところっていうのはね。
これはスタンリーっぽいですよね。
うん、そうですね。
あとまあこれこっちが肝心なんですけれども、はい、あのついに、あの DVD とブルーレイの1巻が8月の18日に、
はい、
ようやっと発売されまして、されましてというかされます。
されます、ね。予約受付中ですね。ただいまね。
これが売れてくれたらなんかもっと面白いことが起こるんじゃないかっていう。
なるほど。これ特典とかがあるんですか？
これは1巻にはあのあれですね、3巻まで入るボックスが、
ね、はいはい、あ、ボックス付きですね。
はい。でそれのイラストはちょっと僕が書き下ろさせていただいて、あとオーディオコメンタリーがついてて、
これはどなたが？
僕と監督でずっと喋ってるんですけど、
はいはい、
結構
じゃあそれ濃い話なんですね。
ふざけちゃってるというか。
なるほど。
まあちょうど3巻までとなりますと、あれですかね、スクラッグ編がそのボックスに入るような感じですか？
そうですね。
おお。
そんな感じの構成になってると思います。
なるほど。
で、これから3巻ずつ、その、毎回ボックスがついて
る。あ、はいはいはいはい。あ、なるほどですね。
ええー。あと、まあ、いろいろ特典がちょこちょこと入っていったりとかするんですよ。
わかりました。じゃあぜひね、買ってほしいと。
もう買ってほしい。これは本当買ってほしい。
このボックスのために買ってほしい。
カットし、ボックスのためにと言わずに、もう中身も、
あの、中身もね、もちろん。
アクションアニメなんで、やっぱりその、今、なんか、発行すると、ディレイとかってかかっちゃうんですよ。
はいはいはいはい、はい。
テレビ局。
うんうんうん。
あれ、自動でかかってるんですよね。
そうですね。機械で。はい。広間そこら辺も、リミッター解除して作ってるんで、あの、かかっちゃうんですよ、どうしても。
なるほど。
なんで、これは DVD で見れば、もっと激しいアクションが見れますという。
はいはい。
もっと迫力のある映像になるわけですね。
素晴らしいですね。もうアニメーターさんのその生きた動きがちゃんと見れるので。
それは見たい。
いただきたい。
最近そのディレイの話はよく聞きますけど、ハガレンとかでもそうらしいですもんね。
かかっちゃいますね。これはもう、しょうがないですね。
いいシーンでも、でもあれディレイがかかってる方が見にくいんじゃないかっていう気もするんですけど、まあそこまで行っちゃうと。
そうですね。むしろ、その、そういう見づらくすることでその刺激を和らげてるってことだと思うので、
これってやっぱりあのポケモンショック系のお話になるんですよね。
まあそうです ね、そこからに来てる映像倫理的なものだと思いますね。
あ、まあその分はぜひ、ね、DVD ブルーレイの方で
見れると、
はい、堪能してください。
堪能してほしいですね
っていうところですね、
うん、はい、
はい、で、いよいよじゃあ本編の方に行きましょうか。
はい、
まあ、まず買っていただくというお話をした後に、はいということでコメントもいただいてます。ありがとうございます。
国王さん、ありがとうございます。ヒーローマンの1話の冒頭を見たとき、このアニメは絶対に面白いはずだと感じました。今のところその直感が外れることなく今に至っています。なぜ面白いと感じているのか少し考えてみたら、私が好きな勇者 X カイザーから勇者王ガオガイガーまで続いた勇者シリーズに似ている部分があるからじゃないかと思いました。ヒーローマンが上位の命令で敵を倒し共に戦うという構図は、古くは鉄人28号などから続く伝統みたいなものかもしれませんが、廃れていないからこそ誰もが面白いと感じるものを持っていると思います。展開のスピードから2クール目に突入するとは思いませんでしたが、最後まで楽しみな作品です。小山さんへの質問です。スクラックのデザインコンセプトってゴキブリなんでしょうか？作中でそんなセリフがあったような気がしましたが。ということです。ありがとうございます。
ヒーローマン、原作スタンリー、監督難波仁さん、シリーズ構成が大和屋あかつきさん、そしてキャラクターデザインとして、小山茂人さんですね。
はい、こんばんは。
もうね、頭から散々お話ししてもらったところですけれども。原作のスタンリーさんとはお会いになってきたんですよね。
そうですね。お会いしたりとか、あとは、まあ、打ち合わせとかスカイプとかで話したりとか。
はいはい。
これ、あれですか、打ち合わせはじゃあ英語になるわけですよね。
そうですね。だから、通訳の方が両側に、あの、向こうには向こうの通訳さんがいて、こちら側、こちら側で通訳さんを立てて。
ああ。もういいおじいちゃんだと思うんですけど。
そうですね。もう、88歳。
ですよね。一緒にアメコミのヒーローもの立ち上げたジャック・カービーさんも亡くなられてますので。
そうですね。
ねえ、もう、未だに現役っていうのはすごいなって思うんですけどね。
自分。そうですね。いや、でもすごい元気な方というか、もう、パワーの塊みたいな人で。
おー。 自分がヒーローなんじゃないかみたいな。
どんどん口からネタが出てくるっていうか、サービス精神がめちゃくちゃ過剰なんですよ。冗談、ジョークから、何から、とにかく口からどんどん出てくるっていう。
はい。あの、スタンリーさんのインタビューっていうのが、あの、定期的にヒーローマンの公式サイトの方で公開されてますよね。
そうですね。なんか一口コメントみたいな。ね、小粋なやつが。
はいはい。まあ、あの、だからそれ見ると、その、スタンリーさんってどんな人なのかっていうのがわかりますよね。
いや、そうですね。いや、びっくりしましたね。初めて会った時に、その、スタンのオフィスに入ったんですけど、
はい、
壁に、アンディ・ウォーホルが描いたスタンリーの絵があるんですよ。
うわ
これ絵描かれたことある人なんて、なんかもうそんな出会いのに、それはもう俺が今まで会った人の中では多分一番ビッグなんではないですかね。
すごいですね。コメントの国尾さんいただきましたけれども、こう、なんですかね、ロボットと一緒に戦う構図、
うん、
主人公の男の子がっていうのは、まあ昔からあるって言えばありますけれども、うんまあ、どちらかといえばやっぱり基本完全懲悪じゃないですか。
そうですね。
まあ、アメコミがそういうものなのかな、カズさん。でもないよね。結構ドロドロしてるような気もするので。
あ、その、80年代ぐらいからそういうリアルな、あの、完全に悪は悪じゃないみたいな、
はい、
増えたと思うんですけど、まあでも最近ちょっと一周して、やっぱりヒーローはヒーローだみたいな感じにアメリカ側もなってきては言ったりはします。
あ、なるほどですね。ダークヒーローみたいな感じじゃなくて、やっぱりカラッてしたものが見たいっていう感じですかね。
やっぱり王道に行っているというか、戻ってきてるっていう感じが、まあ、アメリカ側にもそういう波があって。
はい。このヒーローマンに関しては、どちらかといえば完全にそっちの方の。
そっちの方ですね。
流れっていうことですね。スクラッグのデザインコンセプト、ゴキブリなんでしょうか。
そうですね。てか、これ自体は、スクラッグっていうのはクリーチャーデザインの竹場慎吾さんがデザインさせられてるんですけど、
はい。
僕のデザインではないんですけど、基本的にもう、スタンリーの書いた企画書の段階から、宇宙からゴキブリが攻めてくる。
すごいなぁ。やっぱ、大御所の考えることはわからない。
なるほど。
この段階で弾とかも確かあったような気がする。
はいはい。
ロンさん、ありがとうございます。よくある日本のヒーローアニメですと、導入編が済んである程度、物語が進行するとパワーアップするのがお約束だったりしますが、ヒーローマンの場合、アメコミのヒーロー同様、最初からの能力のままで突き進んでしまい、戸惑っています。このままパンチとキックでやっていくには、日本のアニメファンにはきついんじゃないかなぁと危惧してしまいます。プロレスで敵を倒したら勝ちみたいな単純な話ではなく、やばいシーンも出てきますしね。リナのお兄ちゃんのこととか。それにしても、ここまで物語が進んでも、実際のところヒーローマン、彼のことはその正体、能力など謎だらけですね。なんで上位のところに来たのか、あれだけ強いのに、逆にウィークポイントになるだろう上位を必要とした理由とか、スクラックの来訪と同時に現れたのは偶然なのか、そもそも本当に味方なのか、などなど。当初の敵だったスクラックも、今は鳴りを潜めていますが、弾はそのままだし、どうやらこれで終わりとはいかない様子です。政府関係者の動向も不安を与えますね。ヒーローマンのパワーアップは正直期待できそうにないけど、彼と上位を取り巻く周りの人間関係の絡め手で期待を高めていく手法なんでしょうか。最初はそのストーリー展開に懐疑的でしたが、今はキャラクター、特にリナのキュートな魅力もあって期待のアニメ作品の一つです。これからの展開も目が離せませんね。小山茂人さんへの質問です。ヒーローマンの脇腹に入っている星はアメコミヒーローらしさを狙って入れたのでしょうか、それとも指示があったのでしょうか、とのことです。ありがとうございます。
じゃあ質問で、このアメコミヒーローらしさなんですか、この星
これなんでですかね、入れちゃったんですよね。
あれ
入れちゃったとしか言いようがないです。
最初からこれは別にそのスタンリーさんとの会話の中で入れようっていうのが出たわけではなんでもないんですね。
むしろなんかその、もうちょっと、入ってない状態だともうちょっとスッキリ見えるんですよ。
はい。
なんか見えるんですけど、なんかこのままじゃいかん気がするっていう、なんか僕の感が働いて。もう設定の下書きが終わって、あとクリーンアップするだけっていう状態になったところで、
うん。
僕のこっそりと、すいません、脇腹に星入れていいですかって言って、いいよって。入れちゃいますかって二人で入れちゃったんですよね。スタンが見たときに、 まあ、かっこいいじゃん、みたいな感じだったんですけど、色が塗られたらトリコロールになったんで、
はい。
さすがにこれやりすぎじゃねえの、みたいなことを、何に分からない。いや、いけます。
スタンリーさんが、これやりすぎじゃねえのっていうのを想像するだけで面白い。
じゃあ、それまではずっと真っ白のままだったんですね。
まあ、横に青が入るっていうのは決まってたんですけど。
ああ。
だけど、
じゃあ、丸のデザインはまた違ったんですか？赤いラインの。
赤いライン。赤いラインは初めからそうですね。もう決めてましたね。
おお。
赤いデザインってこう、真正面から見るとお腹の辺っていうか、こう、全体がこう、赤く、丸の赤になるってやってるんですよね。そうですね。
ポスターとか公式ホームページで見てもらうとわかるんですけど、はい、ヒロマンがこう、えっへんみたいなポーズを取ると赤いリングができるってやつですね。
ああ、決めポーズ、
あれはあくまでヒーローマンの大の字のためじゃなくて、何かやっぱりあるんですかね、彼自身のその能力というか。
これね、これ秘密なんですよ。これこそ秘密なんですよ。
ああ、やっぱりだって、ね、なんか使うんだろうな、これは、と思いながら、ちょっとね、楽しみにはしてるんですけどね。まだあんまり表には出てないですよね、そのあたり。
そうですね。
ちなみにあの、このヒーローマンのデザインに関してなんですけど、
はいはい、
これはあの、ウィキペディア、ヒーローマンのウィキペディアを見ますと、はい、ヒーローマンのモチーフは、あの、東映スパイダーマンのレオパルドンという風に書かれてまして、はい、これ私見たときすごいびっくりしたんですけれども。
いや、これね、なんか多分、なんか誤解されちゃったんだと思うんですけど、違いますね。これ実は正確ではないですね。
あ、そうなんですか？
多分、南さんがインタビュー、なんか、ウェブサイトのインタビューかなんかで答えてるやつから多分ちょっと話が変わってそうなっちゃったんだと思うんですけど、
はい、
レオパルドンが元ネタあるわけじゃなくて、もともとその企画書が初めにあってヒーローマンっていうタイトルだったんですけど、その時から。
はい。
でそれ僕受け取って、まあ、しげでちょっとデザインしろって言って南さんに頼まれて、で、デザインしたやつっていうのは割と日本の市場向けというか、もうちょっとかっこいい感じ、はい、かっこいいかな。かっこいいってのは違うな。いや、かっこいい。
スタイリッシュですかね。どちらかっていう。う
ん、割と今っぽいロボットの方っていうか、
はい、
感じだったんですけど、そしたらなんかそれを見たスタンがですね、こう細いって言い始めたんですよ。
あ、そうだったんですか。
弱いって、弱い、こんなの弱いって言い始めて、ヒーローってのは足が太くて、手が太くて、首が太くて体太いんだってって、全部太いじゃねえかと思って。
そう、もう超人ハルクじゃないですか。じゃあ、スタンリーにはですね、あの、エヴァンゲリオンとかはあんま受けなそうですね。
全然もうあれですよ、エヴァとか見たら細い、細いって言います。
今時のガンダムじゃダメなんでしょうね。
やっぱ太いのが好きなの。ガンダムでもダメかもしれない。ね、
お
で、イメージしてるもんとかあるんですかって言ったら、俺が最近やってる作品で、ちょっといいロボットが出てくるのがあるから、ちょっとその画像送るからそれを見てくれって言われて、
はい、
最近なんかスタンがやったと思うんでロボットもあるかなと思って向こうから送られてきた JPEG 開いたらレオパルドンが映ってたんですよ。いつだよ。
そう、まず最近じゃないじゃないですか。
全然最近じゃないんですよ。僕も南さんも最近なんだっけつってずっと考えてたんですけど、だからメールが送られてきたらレオパルドンが貼ってあって、
まあ彼にとっては昨日のことのような、
昨日のことのようにスタン好きなんですよ、あの東映版のレオパルドンが。
あ、そうなんですか。
スパイ版のスパイダーマンがすごい彼は好きで。
ええー。あの、キノコ狩りの男ですよ。知る人ぞ知る。
そう、多分、その印象があって、で、はい、そういうのにしてほしいって話を、まあ、スタンの方からあって、で、僕と南さんで相談したんですけど、まあ、その時多分、スタッフって僕と南さんしかいなかったんで、まだ企画段階の時に。で、それ言われた時に、南さんが、この箱っぽいのはまずいぞ。これをこのままやったら、日本じゃ曲げるって言われて、シゲ分かってるなって言われて、
あ、シゲ
分かってる。それでまあ、一応デザインしてったんですよね。
で、
なんか、僕自身もいろんな人の影響を受けて、例えばその、ジャイアントロボとかもやっぱ好きで、
はい。
あと、その、それを小林誠さんが、あの、アレンジした、地球が静止する日ってあったじゃないですか。
はい。今川監督の作品ですよね。
で、ああいうのも好きで、なんか、ああいう影響とかいろいろ受けたのとか、こう、ごついメカでかっこいいみたいなのを、いろいろこう考えたんですけど、
ええ、
なんか、それでもなんかやっぱスタンは、まあ、だんだん近づいてきたよ、みたいな感じで。
あ、まだじゃあ決定ではなかった
んですか？まだ決定ではなかったんですけど。で、その時になんか俺が、これ日本人は顔とか目があると嫌だけど、これそっちが欲しい。もうちょっとなんかこう、ロボットってよりは、ヒーローっていうか、
ああ。
近いのかなと思って、 瞳を入れと口を入れたんですよね。
はい。
そしたらなんかもうスタンが、こらーって言い始めて、この方向に行ってくれって言って、で、だんだんこう顔からキャラクターっぽくどんどんなっていったっていう感じですかね。
そうですね。基本的に無表情な感じはするけど、結構歯食いしばったりしてたり、人間らしいみたいなところがありますよね。
やっぱ僕もロボット好きなんでわかるんですけど、ロボット好きな人ってなんか、瞳孔があるかないかって結構でかいんですよね。
はい。そうですね。
瞳孔っていうか瞳があるかないかって。ガンダムとかないじゃないですか。
え、ないですね。
で、あっちの方がなんかこうメカっていう感じがして、メカフェチの人は多分そっちの方が好きだと思うんですけど。
ロボに表情を求めてないんですよね。
そうですね。むしろその、煽った時の顔が、なんか悲しく見えたみたいな、
うん、
そういう表情を求めてはいるけど、ロボットがぐにゃって動いちゃうとちょっと違うっていうか。
浮き質感みたいなのが大事なんですかね。
そうですね。ある種そういうフェティッシュってあると思うんですけど、
はい。
それよりはなんかスタンが求めてたのはもうちょっとキャラクターに近かったかなっていう。
うんうん、
ヒーローマンを、1話から、実況を私とクムさんでやってた時に、
はい、
初めてヒーローマンを見たとき、動いてるヒーローマンを見た時に、トップを狙え2に出てきた、
はいはいはい、
バスターマシン、
ディスヌフ、
うん。はい。うわ、ディスヌフだーって2人で言って大騒ぎをしていたんですよ。で、もう、はい、まあ、イメージ的にやっぱり手足が太くて、目があって、で、顔の表情も多少あってっていうような、そういう共通点っていうんですかね。
はいはいはい。
それがすごく強いように感じたので、
うん、
やっぱそのあたりも関係性があるのかなと思ったときに、このウィキペディアのレオパルドンですよ。
あ、それで予想外っていう。
これはないと思って逆に。
そうですね。
逆にその、さっきのディスヌフですけど、
はいはい、
あのあたりのデザインとの関連性っていうのは特にないんでしょうか、
まあ、どっちかっていうと僕自身はその、まあ、トップのやつ参加していて、ではい、ディスヌフっていうのは伊豆那義経さんのデザインだった。
そう
なんですよね。
はい。伊豆那デザインの最たるものだと思いますよ。
ええー。で、やっぱ、伊豆那さんも瞳があるロボットを描く人で、
はい。
で僕は結構その影響をかなり強く受けてるんで、
おー。
トップ2やってる時に。で、はい、僕の中は、僕、トップを狙い2って6話、最終話だっけ、ちょっとシナリオにもちょっと参加させていただいてて。
え、そうだったんですか？
ええー。鶴巻さんと榎木戸さんがずっと、監督の鶴巻さんと、シリーズ構成の榎木戸さんがずっとシナリオやられてたんですけど、僕もちょっとシナリオ教えてくださいみたいな感じで割り込ませてもらって、でずっとこう教えをこうてたんですよ、その時に。ネタをこう出したりとか、キャラクターをもっとこう使いたいみたいな。
うんうんうんうん。
欲張ってこう横から言う役だったんですよ、トップ2の時。
はい。
で、その時にまあなんかその打ち合わせしてて、で僕は結構ディスヌフに感情移入していて、
はい。
最後まあバスターマシン19号に彼がなる。
覚醒しますよね。
ね、
角を抜いて。
で、その時の、まあ、伊豆那さんのデザインもすごいかっこよくて。
はい。
で、とにかく、なんか、あれはもっとなんかやりたかったっていう思いは結構強かったんですよ。
炎をまとったバスターマシン19号、覚醒した時の、あれは、あれですよね。ヒーローマンが、
暴走した時。
はい、暴走した時、すごく似てますよね。はい、今、そのお話を伺った時に、
納得
不幸じゃねえかなっていう感じがすごく。
赤くなる。なんかあったら赤くなるってやっぱ鶴巻さんっぽいんですよね、なんかそういう意味で。パンチが赤くなるし。
はい。
僕やっぱ鶴巻さんの影響がすごい強いんですよ。やっぱ、デザインを始めたのも鶴巻さんに教えおこうとやってますし。
ある意味師匠みたいな方
で。まあそうですね。僕にとってはもう完全に師匠だと僕は思っていて、それで多分やってるんで、なんかもう怒ったら赤でしょみたいな感じで。だからなんかこうパクろうとかっていうよりは多分もう普通にそれはもう、入ってきてるというか、
うん、
そのトップ2やってる最中にもうヒロマン始めてて、でまあなんかそのトップ2終わってまだヒロマンデザイン自体完成してなくて、
はい、そのくらいの頃の話なんですね、スタートっていうのは。
デザインしてるのはそうですね、トップ2やってる頃にもう話はありました。グレナガより前ですからね。
それは驚きです。
2005年スタートですかね、そのくらいなのかな。
そうですね、僕がスタートしたのはそのぐらいですかね。
はいはい。
まだスタッフも僕が最初に招集されて、その後、大和屋さんとか、竹場さんが呼ばれてっていう順番なので。
はい。あ、なるほど。じゃあ、こう言われている2005年スタートっていうところの段階では、この南社長と2人だったっていうことですね。
まあ、そうですね。まあ、南さんとスタンと、あと、ワーマックスって会社の海部さんっていう方が立てた企画書を、まあ、ボンズで、最初に呼ばれたのが僕だったってい
う、ね。なるほど。そこからスタートだったんですね。
ここからスタートで、
はい、
なんでその頃まだ エウレカやってましたし、エウレカとかトップがあって、グレンラガンが動くよ、みたいな時期ですね。
じゃあ、まあその頃は、でも、ロボットものバリバリ多かった時代ですね。
多かったですね。
もうここ最近の何もなくなったのと比べると。
最近なくなっちゃいましたけど。
まあでも、なんとかね、こう、秋に向けていろいろ動いてるっぽい感じはします
から。そうです
ね。そこを期待したいとは思いますけれども。なるほど。これ、今のところ、今回のですよ、新オープニングで、
はい。
元気玉みたいなの打ってるじゃないですか、最後に。
はいはいはい、はい。
あれは、オープニングのみですか？
あれね、僕の解釈では打ってると思ってないんですね。
はい。
やっぱ、ヒルマン飛び道具はないんで、基本的にはあれはこう、カメハメハみたいに溜めて、
はい。
そのままその拳、元気が溜まった拳で殴りに、
こう、行ってるイメージ。
突っ込んでるっていう。
はい。
イメージだと僕は解釈してます。
はい、ヒロマン自体は本当にパンチキックなんですね。
基本的パンチキックですね。
あのまま戦い続けていくわけですね。肉弾戦のまま。
まあまあ、基本肉弾戦なんですよね。なんかやっぱスタンがずしんずしんと重い感じが欲しいみたいなのが最初にあって、それでもう、じゃあもう、あんまりなんかその特殊な技を使うというよりはもう、殴る蹴るから始めようみたいなところで、ただそのジョイがいろいろ学んでいくことによって、ヒーローマンってアイコンがどんどん増えていって、
はいはい、
やれる技が増えていくんです、
う
ん、
増えてますね。
なんで、うん、そういう意味では拡張していくんですよね。
ほう、今回ですよ、拳銃を、マグネットみたいな感じで集めてたじゃないですか、
はいはいはい、
あれも新しい技ですよね。
そうですね、あれはそのよく見ると分かるんですけど、10話の時になんかパンチの練習してたら手になんかその磁石みたいなのでくっついて、これなんだろうっていうふうにジョイが思ってたわけですけど、それを逆にジョイが、あ、それは電磁石だよっていうのを聞いて、あ、磁石だったら金属つけられるんだってことが分かってやってるっていうか、そういうふうに。で、ってことはでもヒーローマンがやりたいわけじゃないわけですよ。ジョイが磁石だって言って磁石で吸い付けてるわけだから、ジョイが気づかない限りはその能力は使わないわけですよ。ヒーローマン自体は使えたとしても。
はいはい。
逆に言えばじゃあジョイがやりたいと思ったことをヒーローマンはできるようになるっていうことですよね。
まあそういうことですね。まあその、どんどん拡張していくんですね。
うんうん、バージョンアップってやつですかね。
まあそうですね。ただそれは上位の成長なしにはありえないっていうことですかね。
うんうん、
まあそれはやっぱりヒーローマンが何でもできて何でも強くて自分で考えて行動ができるんであれば上位いらないですもんね。
いらないんですよ。で基本的にはなんかそのヒーローマンはまあその攻撃を受けてある程度弾けるんですけど、完全な何ですか、守備能力はないんですよ、スピードとか。
はい。
なんで、その、ヒーローマンはオフェンスで、ジョイがディフェンスっていう形になってるんですよね。
なんかバリア張るの？バリア張れてましたね。
あれはコミュニケーターっていうもの字が、ジョイを包んで守ってるんですよ。
はい。
それによって、こう、
手に、手についてるやつですよね、
そうですね。自分のパートナーであるところのジョイを守るっていう意味も含めるんですけど、基本的にはコミュニケーターの能力だって、ジョイの力ではないんです。
身体能力が上がるのはどういう、あれになってるんですかね。
あれはどういうことなんだろうな。
まあ、あれはコミュニケーターの能力みたいな。
そうですね。あれもそのディフェンス能力ですね。ただ、あれによって攻撃したりはできないはずなんですよ、ジョイは。
はいはいはい。あれはあくまでも攻撃パーツではないってことですね。あれからビーム出したりみたいなことはないってことですね。
ないですね。
ジョイ。
はい。
男の子ですけど、女らしいという。ことでよく言われてますけども
。言われてますね。
こんな可愛い子が男の子なわけがないみたいな、そんな感じですけど。
男の娘とか言って男の子
って。って言われてますけどね。だんだんだんだんなんかね、こう、リナとデートしたりとかしていくうちに男らしく。
男らしい子ですよ。
なりつつある感じがしてますけれども。
ええ。
まあ、可愛いですよね。
まあそうですね。可愛い、男の子にはしたかったんですよね。
はいはい。デザインコンセプトとかあるんですか、この上位の。
そうですね。まあ、企画書もらったときに、
はい、
主人公、上位って書いてあって、
ええ、
で、貧しいって書いてあったんです
スタン頼むよ。
あれスタンの、ほら、作る作品って必ずみんなハンデキャップ持ってるじゃないですか。
はい。スパイダーマンもそうですもんね。
そうですよね。で、なんかそこの、上位が持ってるアビリティは、貧しいだったんですよ。は
いマイナスからスタートじゃないですか。
貧しいっていう、もうその時にもうピンと来てて、企画書もらった時に。で、貧しいのに、今時、こう膝に継ぎはぎとかある 主人公はないでしょうと思ってて、は
い、ないですよね。
アメリカの中にいる片田舎とかに住んでる子が貧乏でって考えた時に、なんかあの普通に向こうのロック少年とかってあんま金がなくて、ガレージとかでこうみんなでバンドごっこしたりとか、そのガレージロック的な考え方とかで、はいはい、
うんうん、
ロックっぽい少年だったらいいかなと思ったんですよ。
あ、
金がなくてロックっぽい見た目の少年がいいなと思ってて、それで、まあ、エウレカって作品を僕や、あの、京田さんの作品やってる時に、あれはやっぱちょっとテクノとかがベースにあって、
はい、
ヒーローマンの企画書を読んだ時になんかロックっぽいのがいいなと思ってたのがあって、
そういうのもあって。お姉ちゃんはあれなんですね。
あ、それでお姉ちゃんあれなんですよね。
なるほどね。
おばあちゃんもロック好き。
あ、そうですよね、確かにね。
で、なんか、ジョイっていう名前を見た時に、もうこれはジョイ・ラモンしかいないなと思って、ラモンズってバンドがあるんですけど、
ありますね。
パンクバンドが。そこのメンバーは全員スキニーなタイトなジーンズにライダース、スニーカーっていうファッションで、で髪が長いっていうのがあって、
うん、
でまあそういう髪が長い男の子で貧乏でロックっぽいのいいなと思ってて、最初に書いたのがもう ほぼ今のジョイとあんまデザインがない、
ほぼ第一稿が通った形だったんですね。
そうですね。
なるほど。あとね、この彼女のリナ。
リナ。
リナ可愛いんですけど、
リナはそうですね。か、ありがとうございます。
いやもうなんか今までにないキャラクターだな、もうここ最近見てない感じのヒロインだなっていう話をね、こうまずヒロも見始めたすぐの時にカズさんと言ってて、リナ可愛いねっていう話ずっとしてたんですけど、
それは性格的なもんなんです。
そうそうそう、あのツンデレとか今流行ってるじゃないですか。
ええ、
そういうのが一切ない感じがしたので、
ああ、
ストレートなんですよね、すごくね。
ストレートだし、多分なんか一番、そのなんか本能的というか、
うん。
なんか守ってほしいと思ったら守ってねって言っちゃうし、
はい、
好きだったら自分からデート誘っちゃうし、
うん、うん。
すごい本能的なイメージっていうか、僕の中にはそういうイメージがあって、奔放っていうか、
はいはい、
アメリカのなんか奔放な女の子っていう感じのイメージっていうか、はい。
あの、チアリーダーっていうところもすごく惹かれたんですよね。
あ、それはもう僕が勝手に妄想で考えたんですけど。
いやー、素晴らしいです。
そんなの一言も書いてなくて、同級生しか書いてなかったんですよね。やっぱ貧乏人の同級生でヒロイン役って言ったら、やっぱチアリーダーだろう、みたいな。
で、チアリーダーの格好を常にしてるっていうね。
僕だからアメリカの人が好きな、もうその最大公約するときに好きな女の子ってなんだろうって考えて、うん、一時期ずっとこうアメリカのエロサイトをずっと見てたんですよ。
ですよね。アメリカンスクールみたいなね、あの赤のチェックのスカートミニスカートにみたいな、そんな感じですよね。
それ見てるときに、なんでこんなチアガールいんだろうと思って、あ、俺らでいうとこのそのセーラー服みたいなもの
が、なるほどね、そういうことか。
あのセックスアピールとして確かに大きいですよね。
そうかと思うんですね。
うん。
あとちょっと非日常的な感じするじゃないですか。
はいはい、します。はい、
これいいわと思ってチアガール。
あのカラーがね、またね、服のね、あれが爽やかでね。
しかもあの、ワンピースなんですよね。チアリーダーのその衣装が。
あ、そうなんですよ。普通セパレートですよね。
ですよね。スカートとね、上分かれてますけど、それがちょっと新鮮。
ってるのが、僕ちょっとダメだったんですよね。おへそ出したくなかった。
ああ、なるほど。
私服では出してるんですけど、なんか。
そうでしたね。
なんかね、お腹が描きたかったんですよ。
あの時はっていうね。
ワンピースが描きたかったんですよ。
ちなみにあのスカート超鉄壁なんですけど、
あれは鉄壁ですね。あれはもう
あれなんとかなんないんでしょうか。
素晴らしい監督チェックが入ってるので、
ずっと鉄壁なはずだよ。
そうですね。
ね、チラリズムじゃないところを楽しまなきゃ。
あの絶対領域みたいなもんですよ。
そうそうそう
そう。ということですよ。
逆にそこはね、なんかあの皆さんが楽しむものであって、我々がそれをこう。俺らってめくって楽しんだらダメじゃないですか。
あの、じゃあ、いつか小山さんにこう、オラーってなってるやつをこう書いて、
うちのこうね、なっちゃんに来てもらいまし
ょう。いやいやいやいや、あんな、あんな短いの。
小山さんにオラーってやってもらうんですよ。
え？
写真送るわっていう。
私、どんな子、どんな解放的な子ですか？
はい、あと、まあ、とにかく、リナーの魅力は、やっぱかなり高いなって思ってるんですね。このヒーローマン、見続けてるエネルギーになってるっていうのかな。
もう、俺は、
それです。
うん。
ハイソックス履いてるから
ですか。あ、そうそうです。ハイソックス履いてるから。ハイソックス。
そこ
小山さん、ハイソックス大好きですもんね。
ハイソックス大好きですね。ねハイソックス重要です。
重要です。
重要なんですね。
ただ、12話以降出てないですよね。
何がですか？あ、リナですか？
リナ。
そうです、
ね。そのあたりはまた、あれですかね。どっかでこう。
まあほら、カズさん、それ以上聞いたらダメだよ。ストーリーに絡む話はさ。
そっか、ストーリーに絡んじゃうのか、うん、そうですよね。
まあとりあえずオープニング見る限りはみんな揃ってるんで。
そうですね。
うん。まあ今後ね、また集まるんだろうなと勝手に思ってますけど。だってほら、女系なしじゃ寂しいじゃない。
お姉ちゃんがいますよ。
お姉ちゃんとも別れちゃったじゃないの。今のところ。
あ、それもそう。あ、てか、ほら、上位がいるから大丈夫みたいな。
そっか。はい。それで、大親友というのかな、この、サイ。
サイ。
うん。
そうですね。
すごい神ですけれども。
まあそうですね。で僕の中には主人公の横にいるやつは、もじゃもじゃっていうイメージ。
そこからあの髪型が。
そうです。それはボトムズのキリコの横にいるバニラみたいな。
ああ、本当だ。
わかりやすい。
わかりやすい。
そういうサイドキックっていうか横にいるやつは、なんかそういうイメージがあるんですよね。あと、ある種上位とサイって、ついというか、サイってもう、結構いいやつだし、かっこいいし、
はい、
揃ってるというか、でも、怪我してヒーローとして活躍することはできないっていうのと、うん、ジョイは気弱で、そんなに、そのアメリカのマッチョ思想的なものから考えたら、むしろかっこ悪い。
うん、主人公としてはですね。だんだんだんだんこう男っぽくなってきてるって感じですもんね。
っていうところでの構造としては、対にしたかったんですよね。だから、サイはちょっと男らしい。
かっこいいっていう感じ。
かっこいい。だけど、その、ハンディキャップがあって、ヒーローとして活躍はできない。だけど、はいはい、逆にそのちょっとなよっとした方の上位がヒーローとして活躍できるみたいなの意味では対なんですよ。
なるほど。
あれですよね、ウィルと試合してる時に足を怪我したんですよね。
そうですね、そんな感じの映像がありましたね。
そう、思い出の中にチラッと出て、
チラッと、
あ、じゃあスポーツやってたんだと思って、
はい、そう、フットボールをタイムやってたっていう設定ですね。
ああ、作品の中で治ったらいいなとは個人的には思ってるんですけど。
どうなるんでしょうかね、そこで。
まあ、それはね、今後の展開を楽しみにっていうところでしょうね。はい、続いて大活躍というか、こう、お騒がせというか、デントン教授。
はい、そうですね、もう全ての原因になってる。
もう、あのね、こう、1話をこの前見直してて、これ、よくよく考えると、このデントン教授が宇宙人とコンタクトを取ろうとした1話の頭のあのばっかりにこのことが起こったんですよね。
そうです、そうです、そうです。そうですね。完全に彼がその夢少年、大人の大きい体した夢少年が宇宙とコンタクト取りたいって取ったら来ちゃったっていう。
呼び寄せちゃったんですよね。
呼び寄せちゃったんです。すごい凶悪なやつを。
蝶さんがやってますけれども。もういかにもって言えばいかにものキャラクターだと思うんですが。
デントンはあれなんですよね。多分、最も最初の、一番最初の企画書にからいたキャラクターなんですよ。実は3人しかキャラクターがいなくて、その時って。はい、リナ、ジョイとリナとデントンだったんですよ。
あ、まだその時にサイはいなかったんですね。
ただその時は、リナっていうのは先生だったんですよ、ね。
あのドリルナ。
ドリルナっていうか、全然違う。
キャラクターだったんですね。
女性の生徒、先生だったんですよ。
はいはい。
で、なんかそのキャラクターが先生じゃなくて同級生になっちゃった。じゃあ、リナとベラってもともとは一体のキャラクターだった
んです。ああ、なるほど、ね。
ああ、それが分かれたんですね。
それが分離したんですよ。はいはい、ただ、デントンだけは残ったんですよ。
そのまま。
そのまま。で、デントンはもう完全に企画書の時の絵のまんまですね。何も変わってないと思います。
なんかイメージはあるんですか？私の中ではこう、バックトゥーザフューチャーの
独的な。
独的な感じを受けてたんですが。
でもなんか、キャラクターの印象的にはそんな感じですよね。
見た目
的には、うん、マッドサイエンティストというか、見た目的にはもう完全にエルビス・コステロですけど、
うん、意外とバック・トゥ・フューチャーに被るような印象がありますよね、キャラクターの立ち位置というか。
フューチャーは結構好きですね。やっぱり、すごいエンターテインメントだと思ってるんで。うん、まあ、割と典型的な感じがしますよね。
そうですよね。やっぱり今、
王道じゃないですか、
ね、うん。
今見ても面白いです。
うん
ね、
ビフもいますからね。
ビフいますね。
そうなんだよね。
でも違うんですよ。本当は、リナにお兄ちゃんがいるっていうのが、企画段階で出てきたときに、
はい、
リナが先にデザインできてたんですよ。でこれのお兄ちゃんは、まあ、かっこいいでしょと思ったんですよね。すっごい美形に描いたんですよ、俺。
はい。
描いたんだけど、なんかこれでまだリテイク食らうとあれかなと思って、もう一パターンとして、マッチョな可能性はあるのかと思って、
はい、
そっちを出したら、そっちが通っちゃったんですよ。
なるほど。
ああ、それでアメフトバリバリな、あのキャラが。
本当はもしかしたら、すごいかっこいい男の子が出てた可能性がある。
美少年的な。
美少年的な感じでしたね。なんか、ピアスしてるような。
うん。
羽持ちの、いや、そうなやつ。
ウィルはやっぱり、その、アメフト、性格の嫌な部分除けば、かっこいい系の感じですよね、一応。
でも性格ね、嫌な子ではないんですよね。なんか、妹が過剰に好きなんですけど、でも基本的にはなんか、なんか、曲がったことが嫌いというか、
はいはい。
なんか、上位の煮え切らない態度が気に入らない。
ああ、なるほどね。で、しかも、上位と仲良しですからね、リナが。
そうですね。だから余計気に入らんみたいな感じ。
はい。まあね、今後、ウィルがどうなっていくのかっていうのはもうこれこそ本当ストーリーのネタバレになっていくのでこれは聞かないようにしときたいと思います。
晴れちゃいましたしね。
まあ、今後もまあ出ては来るでしょうからね。オープニングにも今オープニングかなエンディングかなにいたようなので、
あ、そうですね。
まあ、この辺はね今後の楽しみにして、どうなるのかなっていうのはね、期待したいとは思いますけれども、ね。一緒にいたニックはもうダメですかね。
いや、どうでしょう。
なるほど。わかりました。じゃあもう聞かないようにします。
お、楽しみになってきた。いろいろ。
もうね、もう聞かない、聞かない。
はい。
で、新しい13話っていうか、新しいシリーズになって以降、こう、地球、何編って言ってるんですか?なんかあるのかな今のやつは。
今そうですね、逃亡編っていうやつですかね。
逃亡編って言われてる。
逃亡編に入ってるのかな。
ね、新しいシリーズに入ってから出て、新キャラクターということで、このアクセル・ヒューズ。
そうですね、ヒューズ。
トーチ・ヒロキさんがやってますけども。
はい、ええ。
なんか、すごいかっこいい感じですね。
そうですね、なんかこう、大人のかっこいい男がいないっていう。
はいはい。
のがあって、デントンかっこいいけどかっこいいっていうのがあって。
ええ。
なんかそういうキャラもいた方がいいよねっていうのは、あと、お兄さん的というか、もうちょっと上の、ちゃんと世代が離れた大人から、うん、そのジョイっていう存在を見たときどう見えるかっていうのもあって、人間側代表というか、
はい、
ヒーロー側、人間側の代表として出てくるっていうのもあって。
まあ、なんかいい兄貴的な、もう最初からそんな感じで出てきてましたからね。
いい兄貴としてジョイと仲良くなって、
っていくんだろうなっていう。でも、まあ、ね、この後どうなるのかわかりませんけど、なり、仲良くなってほしいなっていう感じを受けながら見てる感じですけどね。
仲良くなってほしい。
いつまでもこう、敵は他にいるわけだからっていう気がしますからね。
ああ、なるほどね。
わかんないけど。その辺は期待したいですよね。どうね、悲しい結末にならないことを祈りながら見てますから。
一応11話まで来たところで、メインキャストというか、は全員揃ったって感じ。
あ、そうなんですね。
基本このメンバーで進んでいくっていう。プラスアルファみたいな感じです。
はいはい。ヒューズの部下もなんか、可愛いやつがいましたね。
ああ、いますね。なんかこう、でもなんか、ああいうやついますよね。
いい、そんな気がします。
先輩みたいな。
はいはいはい。ちょっとこうなんか、あ、こいつもいろいろ活躍するんだろうなとか思いながら見ましたけれども。はい。
ロイヤーズさん、ありがとうございます。本作では、だだっ広い道路や、サイがバイトしているスケボーショップなど、従来のアニメにおける記号的な海外描写とは違って、ここはアメリカなんだな、ということが、素直に実感できるのには驚きました。話は変わりますが、アメコミってちょっとね、と思っている方も多いと思いますが、コミックにもかかわらず、ニューズウィークが選ぶ100冊にも選ばれたウォッチメンや、コアな映画好きをもうならせたバットマンのダークナイトなど、日本人が知らないうちに、日本の上のクラスの漫画をも凌駕する先鋭的な作品がアメコミにも出てきています。放送時間の問題もありますが、こういった作品のエッセンスが多少なりともヒーローマンにあってもよかったかもと思いました。はい、ありがとうございます。
ウォッチメンはそんなに、こう最近っていう作品でもないんですよね。
そうですね。ダークナイト自体も最近の作品ではないんですよ。映画自体は最近なんだけど、原作になってるもの自体はもう80年代の漫画ですから、うん、両方とも古い作品なんですよね。
どちらかというとね、そんな感じですよね。 まあでも、ここ最近の、洋画のヒットによって、このあたり昔の作品にもこう焦点が当たってるっていうのはあると思うんですけれども。
そうですね。まあちょっとその、うん、始まる前にもちょっとカズさんとお話し、アメコミの話をちょっとさせていただきましたけど、
はい、
やっぱ僕が感じてる感じだと、そのアメコミは僕も好きで読んだりはしてたりはするんですけど、その逆に言うと、はい、ウォッチメンとかダークナイトってやっぱその80年代に起こったその問題提起的なものが、やっぱその作品の根底には流れていて。
あの人種差別とかそういう問題ですよね。
まあいろいろそういうものですね。なんかあとはその悩みの問題であるとかもそうなんですけど。
はい。
で、そういうものが80年代の頃にあって、それが今映画化されてるけど、それが今の本当に合ってるかどうかっていうのはまた僕別の問題だと思ってるんですね。
確かに。
割とマーブルの方はちょっと例えばアイアンマンとか、まあ今ちょうどアイアンマン2やってますけど、
はい。
割とちょっとカラッとした感じはあると思うんですよ。
はい。
で、そっちが今っぽいなとやっぱ思ってる節もあって、90年代の終わりぐらいかな。まあ、90年代ぐらいからその王道がアメコミの中でも復権してきて、最近またそれが強まってる感じがあるので、
はい。
割となんかその王道的なものっていうのが、そのアメコミの方でも主流にはなってきてるかなと思う部分が僕なんかは感じていて、日本の方にもそっちは持ってきた方がいいかなと思ってるんで、るんですよね。それでヒロマンは割とそのなんか古典というか、
うん、
王道とか古典っていう方に来てるかなって、むしろだからくよくよ悩んで、その何話も何話もずっと悩んだ主人公が旅をするみたいな話ではないというかね、
はい、さっきおっしゃってました、ちょっと前のそのアメコミ作品っていうのは裏のテーマみたいなのが大体ありましたよね。
そうですね、
こう闇を抱えてる主人公が多いじゃないですか、うん、なんかコンプレックスだったりとか、さっき言ってたその悩み的なものとか、まあ、それがだから自分一人で解決できるようなことじゃない、うん、だけれども誰にも相談できないみたいなところからこういろいろと始まってる。まあ X-Men なんかその、ね、特に分かりやすいものじゃないかと自分は思うんですけど、
う
ん、
割とそうですね、スタンリーって割とそういうことを始めたというか、そのスーパーマンに対して、はい、出してきたものがいきなりその大したことないやつっていう、そのスパイダーマンとか
って、ね、はい、スパイダーマンもコンプレックスの塊の男の子が主人公ですからね。
で、X-Menなんかはまあ僕から見ればその学生生活時代の悩み、目の悪いやつが目からビーム出しちゃうとか、私のお肌ちょっと汚いかしらと思ってるやつが肌が硬くなっちゃうみたいな、
はい、
学生の悩みみたいなものを全部ヒーロー能力にメタファーとして置き換えているものがその X-Menですよね。だから、
うんうんうん、
目が見えないっていうことを逆にバネにしているというか、そのひっくり返しているのがデアデビルだったりとか、スタンリーってそういうのを始めた人だと思うんですよ。
はい、ああ、確かにそうですね。
なんだけど、その、ヒロマの企画書もらった時とかむしろカラッとしてたから、やっぱりスタンリーですら一周してるなって気はあったんですよね。
はい。だから実は私、そのスタンリーのその原作ということで、その罠に引っかかった一人なんですよ。
はいはい。
だからこのジョイは実は裏にいろいろ何かあってとか、まあ、他の登場人物たちをみんなひっくるめて、何かあるんじゃないかっていうふうに、まあ、踏んじゃってたんですよね、
うん、
でそれで見ているうちに意外とまっすぐだと
思って、何かないとは言わないですよ、
はい、まあ、そうですね、まあ、表に出てない部分でまだこれから何かが起こったりとか出てきたりする、まあ、なんとなくその一端みたいなのがちょっと見え隠れしつつあるかなっていうのが最近の展開かなと私は思いますけど、うん、ただやっぱ出だしの部分でもうあまりにもストレートだったので、そこはすごく驚きましたね。
そうですね、割とカラッとさせたかったっていうか、そのジメッとさせたくなかったんですよね、多分フィルム自体を、うん、絵だけじゃなくて、絵の問題じゃなくて作品の性質としてもなんかカラッと見て、なんかコーラ飲みながら見て、
はい、
もう普通に生活に戻れるぐらいの方がいいかな、これ見たことでなんか俺すっごいもう悩んじゃうみたいな感じにはしたくなかったっていうのはありました、
だそれが多分あの時間帯とか、あとは視聴者層とかにも合ってるのかなというか、最近の作品とまたちょっと違うような部分で強い印象に残るようなものになってるんじゃないかなというふうには思いますね。
そう見ていただけたらすごい嬉しいですけどね。
はい。ちなみにこの、まあ、先ほどデザインの、キャラクターのデザインの話とかもしましたけれども、小山さん的に、好きな、その、アメリカのアーティストというか、まあ、向こうで言うと、アーティストって呼ぶんですよね。
はいはい。
そう、好きな方、ちょっと、まあ、打ち合わせの時に、ちょっとお話しさせてもらいましたけれども、ちょっと、教えていただけたらと思いますけれども。
まあ、僕、絵描き中心ではあるんで、あれですけどね。まあ、なんだろう。まあ、アダム・ヒューズ好きですね。アダム・ヒューズ好きだったり、はい、デーブ・ジョンソン好きだったり、あとスコッティ・ヤング、クリス・バーチャロー。 あと誰だろう、フィル・ノーと、スコット・キャンベル。
はい。結構あの、DC とかでね、かなり活躍されてるというか、しかもあの、うん、一枚絵がすごい方ですよね。
そうですね。
はい。あの、私はどっちかっていうと、コミック関係の方から入ってきた口だったので、
はいはい。
どっちかっていうと、まあ、もう一番有名だと、ジム・リーとか、
はいはいはい。ま
あ、マーク・シルベストリー、あと、アンディ・クーバートとか、このあたり、ね、はい。
ジム・リーとかもある種、我々の世代がみんな通過するんじゃないですか。うめえみたいな。
っていうか、これ日本人じゃないのっていうぐらい、日本の提出が強い漫画家だなと思ってたので、だからまあ、そのあたりもちょっとね、そういうテイストも入ってるんでしょうかね、このヒーローマンの中には。どうなんでしょうか。
そ
うなんですよ。
もうちょっと、あと、僕もそういう絵すごい好きなんですけど、
はい、
もうちょっとなんかデフォルメした線みたいなものもちょっと混ぜたくて、
はい、
で、割となんか始めた時よりもどんどんどんどん後半に行くにしたがってデフォルメ度は上がっていくんですけど、そうですね。でも、やっぱりそのスコッティ・ヤングとか、
はい、
あとはその、向こうで、ヘルボーイアニメーテッドとか、
はい、
スパイダーマンの、スペクタクラースパイダーマンっていうシリーズのキャラクターデザインやってる、ショーン・ギャロウェイっていうのがいて、
はい、
なんか僕、ちょっと間接的にちょっとコンタクト取ったりしたんですけど、とかも、なんかその、ちょっとデフォルメして、昔のその、ディズニーアニメーターさんの描く線のデフォルメの仕方とかをさらに拡大解釈したフォルムの取り方とか、
ちょっと頭身が下がってる気味ですよね。
そうですね。で、ちょっとなんか誇張してふくらはぎ描いたりとか、うん、
はい、
肩幅が広いキャラをもうすごい骨格とか無視して肩幅広くしちゃうとか、考え方みたいなものをちょっと混ぜて、だからウィルとかって骨格がおかしいんですよ。
はい。
人間の骨格としてはウィルの肩幅とかありえないんですけど、でもなんかちょっとそういう、なんかもうちょっと漫画的な要素が、
はい、逆三角形ですもんね。
そうですね。
あの体型は。はい。
本当にリアルで逆三角形の体型にしちゃうみたいな、なんかあんまりリアルにしたくなかったっていうのはすごい強くて、
うんうんうん、
それでなんかその、そういう設定になってますね、キャラクター
デザイン。でもそれが、パンチとキックで戦うヒーローマンのあの作風にすごく合ってるっていうのはあるんじゃないですかね。
あ、そう言っていただけるとありがたいですけどね。割とやっぱそこら辺は、やっぱりその僕の描く絵はちょっと誇張されているんですけど、やっぱりその、ボンズのアニメーターさんの方々とかは、やっぱすごい、しっかりと動かしてくれるので、それでなんとかこう成立しているというか。
ある意味、アメリカンコミックスの、技術と、あとは日本のアニメーターの技術のうまい具合の融合みたいな。
そうですね。
感じですかね。
うん。いろいろ混ざってると思いますね。僕の好きなものも入ってるし、うん、まあ当然監督の好きなものもいっぱい入ってるし。
はい。
で、やっぱりその川本さんが作画されれば、川本さんのこう、すごい、その審美画みたいなものとかが入ってくることで、いろんな人の好きな要素が入ってくることで、なんか今の形になってるって気がしますけどね。
まだ語り足りないところですけれども、まあね、また機会があればぜひ来ていただいて続きのお話を聞きたいというところですけれども、小山さんの今後のお仕事的にどんな感じですか？
ですね、ちょっと今新作2作準備してまして、2作ともちょっと発表、この間発表になったんですけども、1本目がその、ボンズの新作のロボットもので、ホスト部とか、ソウルイーターの監督やられて、伊賀拓也さんの ロボット監督作というか、
はい、
オリジナル作品の。
これ、この前そこにでも紹介しましたけどね、
本当ですか。
銀河美少年ですよね。
はい、それはサブタイトルだと。
そう、登場銀河美少年と書いてますけど、タイトルがスタードライバー輝きのタクトっていうやつですね。
はい。
ですね。
こちらにちょっと参加させていただいてますね。
なるほど。
はい。
これはどんなお仕事をされてるんですか？
あ、ですね、まあ、今これ、なんか仮にテストページみたいなホームページができてる。
あ、できてましたね。うん。
キービジュアルみたいなもの。
はい。
伊藤さんが書かれてる。かっこいいやつがあるんですけど。この後ろのロボットを僕は。
おええ
あの、
こう、全体が見たいロボットの一部分。
そう。早く全体が見たいってみんなに言ってたやつ。
なるほど。なんとなくちょっとこう、ガイナっぽいっていうか、ガイナっぽいようなロボットだなと思ってたんですけど。ちょっと納得した気がしました。
ヒロマとはちょっと違うラインなんですけど、
真逆ですよね。なんか細そうなイメージがありますけど。
いや、むしろそうですね。
あれ細いですよね。間違いなくね。
まあ、伊賀さんが細いロボットを出したいっていうのは。
いや、大変ですね。
なんかいろいろ言われて。
太いとか細いとか。いや、でも、どっちも自分の好きなものだったりはするんで。
わかりました。これ期待したいです。ます
ます、すごい、ますます楽しみになった。
楽しみになりました。
そうですね。これはもう、トップ2の時から お世話になっている榎木戸裕二さんがシリーズ構成と脚本をやられているので、
はい、
それで参加しております。
なるほど。
あともう一作が、ガイナックス、今度は、グレン・ラガンを作った今石監督の最新作、パンティー&ストッキング・ウィズ・ガーター・ベルト。
またすごいタイトルですよね。
タイトルなんですけど、ヒロマの続けてなんてタイトルをやるんだっていう、あれなんですけど、これは、これもそうですね、先月かな、はい、ニュータイプさんの方で発表になった。
そうですね、私見ました。
こう、女の子キャラクター可愛いよね。
可愛いんですよ。
ね、割と、カートンっぽいラインをちょっと引っ張っているというか、うんうん、スタッフがもうほとんどグレン・ラガンのメインスタッフまんまそのまま移行してるんですよ。
はいはいはい。
グレン・ラガンの時のメインチームがもうその企画の段階から全部考えて、で作ったタイトルなんですけど、まあ、ほとんどもうそのみんな結構コアにアメコミ詳しいんですよ。今井さんも詳しいし。
ああ、なるほどですね。
吉成さんも詳しいし。で、まあ、みんなアメコミとかカートゥーンとか好きで、で割と日本でそういうのやれないのかなっていうところで、うんスタートした。
あ、企画がスタートした感じなんですね。
結構ちょっと、過激なんで、これは。かなり過激なので。
ガイナだなって感じが楽しめるって感じですかね。
多分その、驚かせることができるかなっていう気が
します。いいですね。じゃあこれもね、
期待したいな。
期待したいな。で、これに関しては何を？
これは、コーディネーターっていうね、すごい不思議な役職なんですけど、まあ、なんて言うんだろうな。例えば、なんとかデザインとかになると、それをデザインしたってことになっちゃうと思うんですけど、はいはい、今回も結構みんなやってるんですよ。その、それこそキャラクターデザインやってる、そのメインキャラクターやってる西堀さんっているんですけど、
はい、
西堀さんはその、キャラクターだけじゃなくて、メカも、メカというか、なんかそのメカ的なものとかも小物も描くし、シナリオも考えるし、
はい、
コンテも、みたいな、そういう感じでこう、全員がいろんなことをやってるんですよね。
なるほど。
だから、みんなちゃんと、なんか、なんて言うんだろうな。みんながみんないろんな仕事をしてるので、
ええ、
僕もなんかデザインだけじゃないから、
もういろんな仕事をしてるってことですね。
だから、そのみんながいろんな仕事をしてるんだけど、まあ、監督は監督だし、
はい、
監督で、
ええ、
僕はまあ、その間に入ってこう、ちょうど調整役というか、
なるほど。
なんかここはこうする方がいいんじゃないっていうふうなことをやってるので、まあ、コーディネーターっていう名前で。
要所要所にこう小山さんテイストが盛り込まれてるっていうことでいいんでしょうか、
ね、どうなんでしょうね。僕はその自分の自我を出すというよりは作品が良くなれば別にいいの。
なるほど。
だからそういう感じで
うまく流してる役って感じですね。
まあもう利上げ役ですか、下ネタ言う役です。打ち合わせでずっと下ネタ言う役ですよ。
わかりました。盛り上がるよってことですね。
ええ
今日はなんかこう、下ネタっぽい話がほとんど出ずに、真面目な話で終わってる感じがする。なんかちょっと物足りない感もあるので、じゃあ、ぜひ次回ね、もし、機会ありましたら、その時は、全開で。
ユーストかなんかで。
ユーストかなんかでね。こう、残らない形でね。
そうですね、夜中だったらもっと。
っていうところでしょうかね。
はい。
はい。ということで、今日はね、小山さんに長々とこう、もうね、すごい長い時間来ていただいて、面白い話をいっぱいしていただいて、ありがとうございました、本当に。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。もうヒーローマンのね、ブルーレイ、DVD も発売になります。CD のね、オープニングの CD も超おまけ付きで発売になりますんで、
はい、
ぜひ皆さんご購入くださいということで。
ぜひぜひ。お願いします、
はい、ということで、今日のゲストは小山茂人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
君の下した決断が空と海に帰省する。大人のウォーゲーム登場。 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに
今日は長かった。
はい、
充実の長さだったね。
面白かったですね。
もう俺なんか楽しかったね。喋ってなかったけど、まあカズさん楽しかったでしょう。
いや楽しかった。本当久しぶりにねたくさん喋らせていただきましたね。
すごいね。
すごい。
もうなんかファンになったわ。
ね、俺と同い年なんですけどね。
すごいよ。本当に。 まあ、小山さんのね、つぶやきはツイッターあたりで探していただけると面白いと思いますので、リンク貼っておきますので、ね、よかったらフォローしてみてくださいということで、
はい、
ということで来週の特集ですけれども、来週の特集は
ノエインです。
これも濃い作品ですけども、だいぶ前からね、いい作品だと言われ続けてなかなかね、踏み出せなかったんですが、前はついに見てしまいましたので、はい、特集となりました。
はい、はい、この案も貼ってありますからね。
はい、貼ってますからね、はい、ぜひね、あのゼーガ好きの方はぜひみたいな話だったので、まあ、あの非常に楽しめた作品でした。ということで来週はノエイン特集です。コメントの宛先は
Google などの検索です。ひらがなでそこあにと検索してください。そちらにあります各掲示板の方にお便りをお待ちしております。
ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
カズと
ナディア夏美でした。いい、来週までにスクワットして待ってなさい。じゃないと嫌いになっちゃうからね。
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。